健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
佐紀みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
はい、それでは早速ですが、先週に引き続きまして東京慈恵会医科大学附属第三病院薬剤部の村上俊明先生です。
おはようございます。村上と言います。よろしくお願いいたします。
早速ですが、前回は薬の世界ということで解熱鎮痛剤という作用だけではないさまざまな可能性を秘めたアスピリンの進化についてお話をお聞きしましたけれども、今日はですね、今話題のジェネリック医薬品とはということとネット販売の問題、この2つについてお話をお聞きしたいと思います。ジェネリック医薬品とはどのような薬なのでしょうか。
はい、そもそもですね、薬というのは、処方箋がなくても入手できる一般用医薬品 OTC と、処方箋が必要な医療用医薬品の2つに大きく分類されます。医療用医薬品は、新薬に相当する先発医薬品と後から新薬と同じ成分で作られる後発医薬品に分類され、後発医薬品のことをジェネリック医薬品と言います。
なぜジェネリックなんですか。
このジェネリックという言葉は一般名、ジェネリックネームから来ています。そもそも薬には3つの名前がありまして、1つは化学名、2つ目は一般名、3つ目は商品名。化学名というのは化学物質の名称は国際的にルール化されており、その名称を見れば構造式が分かるようになっているんですけども、とても覚えにくいため、その略称名として一般名、成分名とも言いますけども、この一般名があります。欧米では後発医薬品を処方するとき、一般名を、ジェネリックネームで記載することから、世界的には後発医薬品をジェネリック医薬品というふうに呼んでおります。
そのジェネリックも先発医薬品と同じ効果を持っていると思っているのですか。
そもそもですね、一つの薬を開発するのに9年から17年の歳月を要しまして、一つの薬で約480億円もの莫大なコストをかけて開発しています。新薬を創出した先発メーカーにはその代償として一定期間独占的に販売できる特許が与えられています。特許はおよそ申請した期から20年が相場で、特許期間が過ぎると他社メーカーでも製造販売することが可能となります。ジェネリック医薬品は特許切れとなった先発医薬品と同じ有効成分で、製造販売している医薬品となり、ほぼ効果は同じと言えます。そして、新薬のような基礎研究、動物実験、臨床試験を行わずして製造していますので、開発コストがかからない分低価格となります。
先発品とほぼ同じとおっしゃいましたけれども、それはどういうことですか。
はい、それには特許が絡んでいまして、医薬品に関する特許というのは4つあります。物質特許、製法特許、製剤特許、用途特許の4つの特許が与えられています。製薬メーカーはそれぞれの特許申請を同時に出しているわけではなく、新しい物質が発見されると基礎研究の段階で、まず物質特許を申請し、動物実験や臨床試験をする過程でその他の特許を別々のタイミングで申請するのが一般的です。ジェネリック医薬品は最初に申請した物質特許が切れて製造するのが一般的ですので、先発品とは、実は製法が違ったり、添加剤が違ったり、使用できる適応症が必ずしも同じではないといったケースがあります。そのためほぼという表現をさせていただきました。
今だいぶジェネリック医薬品が普及しているということなんと思うんですけど、どのくらいの普及率なんですか。
はい、実はですね、日本では、2011年の調査ですけども約 23%、欧米諸国に比べますと実はまだまだ普及していないという実情があります。 ちなみに2009年頃のデータで恐縮ですけども、アメリカでは 72%、 カナダで 66%、 イギリスで 65%、ドイツ、フランスでも 63%、 44% と、ジェネリックの占める割合は欧米ではかなり高いと言えます。
日本で普及しない何か理由はあるんですか？
これもお国の制度の違いもあるんですけども、例えばアメリカでは民間保険主導となっているため、患者さん自身が積極的に安いジェネリックを希望する傾向が強くて、これが高い普及率につながっていますけども、日本では医療者の間でジェネリックの品質や安定供給に対する不安が払拭しきれていないということがまず挙げられます。そしてそれは大手製薬メーカーと比べて営業マン、MR というふうに言いますけども、圧倒的に少なくて医師への情報提供力が弱いといったことの影響もあると思われます。また調剤薬局側でも同一成分の薬の在庫を複数抱えることとなり、在庫スペースの確保や不動在庫の問題もあり、結果処方箋通りの調剤となって普及率が向上しないなどの理由が挙げられます。
なるほど、よくわかりました。さて、もう一つの最近のトピックスとして、ネット販売の是非が問題になっていますよね。ネット販売はすごく便利だなと思われてるんですが、問題がありそうですね。
はい、この問題は順を追って説明した方が分かりやすいと思います。ネット販売の是非論は、一般用薬品 OTC についての議論になります。そもそも規制緩和の一環として2009年6月に薬事法が改正され施行されました。薬事法というのは薬の憲法になります。この改正薬事法によって一般薬の分類と販売方法が大きく変わり、一般薬が副作用のリスクの度合いによって3つに分類され、それまで薬剤師しか薬の販売が認められていなかったものが、一定の試験に合格した登録販売者による販売が認められました。これによって薬剤師がいなくても販売できるため、コンビニやスーパーで薬を入手できる可能性が広がったということです。
規制緩和ということですね。
はい、
薬が3つに分類されたというんですけれども、その具体的にはどのように分類できたんでしょうか？
はい、1類、2類、3類と3つに分類されまして、1類は副作用のリスク度が高い薬になります。医療用医薬品から、転用されたスイッチ OTC が、主に1類に分類されておりまして、例えばガスター10とかですね、ロキソニン S とか、発毛剤のリアップなどが該当します。2類は軽微な副作用のリスクが懸念される薬で、総合感冒薬や下痢止め、セイロガンといった薬になります。3類は極めて副作用のリスクが低い薬になりまして、ビタミン剤や整腸剤などが該当します。そして改正薬事法では、1類は薬剤師が対面販売で販売することを義務付けており、2類3類については薬剤師でもいいですよ、もしくは登録販売者でも販売できるとしております。
その対面販売って一体何ですか？
はい、対面販売っていうのは、OTC の名前の由来にもなります。OTC というのは英語でオーバーザカウンター、カウンター越しに販売するという意味の頭文字を取って OTC というふうに言われ、対面販売のことになります。従来薬は薬剤師が必ず対面で薬の説明をし販売することがルール化されており、一般の商品のように消費者が商品を手に取りレジへ持参する販売形態とは異なるということです。危険度の高い1類は従来通り薬剤師による対面販売で薬の説明を受けて購入してくださいというメッセージにもなっております。
そうしますと、ネット販売はどのように関わってくるのですか？
はい、2009年の改正薬事法施行に伴い、厚労省は3類以外の医薬品の通信販売、ネット販売を禁じた省令を発令したのですが、それにより改正薬事法以前より通信販売していた事業者やインターネット業者が不服申し立てを行い、裁判による訴訟に発展してしまいました。 そして今年1月最高裁の判定で改正薬事法にはネット販売を規制した文言はないとして1類2類のネット販売を規制した厚労省の省令は無効との判断が出されております。
ああなるほど。するとそれで晴れて全ての医薬品がネット販売可能となるわけですね。
はい、安倍総理も6月に、成長戦略の目玉としてネット販売解禁宣言を出していますのでおそらくこの動きは止められないと思います。しかしネット販売に慎重な姿勢を示している、日本薬剤師会全国薬害被害者団体連絡協議会、医師会等は、薬の乱用誤った使用による薬害や副作用による健康被害の増加なりすましによる不正入手、犯罪への温床へつながるといった指摘をしており、ネット販売への解禁に反対を表明しています。
日本では今そういう状態なんですけれども、これは世界的にはどういう感じになりますか？
はい、欧州では2003年に一般用医薬品の通信販売を禁止することはできないという、欧州司法裁判所の判断が下され、ネット販売の是非をめぐる議論そのものが過去のものとなっているようです。むしろいかに円滑に安全な仕組みを構築するのかという議論に移行しているそうです。ただし実際はイタリア、スペイン、オーストリア、マケドニア、エストニアといった国では未だネット販売を実施していませんし、フランスでも一部の薬しか解禁していないということです。
いろいろですね。世界でもやっぱりネット解禁は、まあ、やむを得ないという方向に行ってるけれど安全性の担保が大きな課題となっていて慎重な導入になっているっていうことですかね。
そうですね、まさにその通りで、ネット販売は人には知られたくない例えば妊娠検査薬や水虫の薬、育毛剤などが手に入りやすくなる、消費者にとっては朗報になる一方、闇業者による、偽造薬品の被害に遭うなど、ますます自己責任の度合いが強くなってしまいます。何の仕組みもなく全ての薬を解禁するのは少々乱暴で、最高裁の判定は下りましたが、ネット販売を推奨しているわけではなく直ちに解禁とする前に私たちの健康に直結する薬であること、青少年の乱用防止も視野に入れた安全性を担保とした仕組みをじっくりと作る必要性を感じます。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス0424438068、 E メールは mail@choufm.com、 mail@choufu-fm.com。 お便りをお待ちしております。
はい、本日のゲストは薬剤部の村上俊明先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。